教務からもいろいろ申していただいて、担当の会長の領事等々を変更したりとかいうことで、皆さんのところでも先生も含めて、都合が良くないとか、あるいは配布していただきたいというような要望がございましたら、できるだけ早く会長見に行ったり、または教務の方で実施していただいて、結構ですけれども、お出しいただいて、それで対応させていただいたり、個別に対応させていただいたり。
カリキュラム委員会は、昨年の12月16日に、カリキュラム委員長から300名と言いますけれども、私の担当科学の方について、プラスという、ことをされましたけれども、以上、どのように、説明しているということで、配っておりますけれども、これは、教務部の方に、過去 のコンピューターの入っているデータをくださいということで、求めたものです。でそれでやりますと、私がその時に説明しておったように、一番多い時は800名でした。これしよったと思うんですね。で、できるだけその少人数で、やるという、そういうコマも作ってみたいということで、専門技術のコースもあるんですが、ね、で、それなので、土曜日に一つは割り振ることが望ましいかろうということで、割り振ったという話をしましたが、でそれについてですね、こういうふうな状況でもし、であれば300名はまず超えているだろうと思います。でそれはまあいいんですよ。決定されたことに対してどうぞということを言おうとしているのではなくて、でそれでですね、鹿田さんに言わせるとそういうふうな基準はないというふうにおっしゃるんですが、で私も教務にやっていたこともなかった。で、あなたにお作りになったような雰囲気なんですけれども、その趣旨は一体何だろうかということをもう一度お聞きしておきたいというふうに思うんですね。でそれともう一つ、そのなんて言いますかね、コースによっては必須科目なんですよね。でその必須科目で、やっぱり最低望ましいのはやっぱり100名ぐらいというのがいいんだろうと思います。思いますけれども、それでは教員が全然増えるわけでね、それからそこの、兼ね合いもあると思うんです。ですから我々は無理しなくていけないことは無理しようというふうな気持ちで、やっておるわけですけれども、そういうふうにな時にですね、なぜもう一つ質問を感じるのは、そのコース別のそのカリキュラム委員会といったようなものを開かずにね、即決されたのか、それからもう一つは、私の質問に対して二宮学部長はですね、いわゆるサービスの低下といったような観点から見た時にというと、その学部長要請という言葉をはっきりとおっしゃいましたですね。ですからその辺の理由をまず、一部に3節程度ご説明いただきたい。最後にですね、私がスウェーデンにいる時に、渋井さんと、前におられる北村、学部長ですね、がですね、2部の担当科目同じ時間であるにもかかわらず、担当不開講であり、そして、まずこういうことをされましたですね。で、その時にそのお帰りになったならば 3.5 コマになって基準を満たさないよというような文章は知ったと思うんですが、4コマを割るということが起こった時にあなた方は何を主張しておられますか。そういうようなことをまずその辺、あなた方のポリシーというんですか、もう少し明確にご説明してくだされば、私は私なりに対応していきたいと思いますので、ぜひ、分かりやすくご説明をください。
おっしゃったか分かりませんが、私がこの段階で 3.5 コマになるのか、2部の科目を担当されなければ4コマ回しますよというのは、就業規則上4コマというのがあるから、だから9科目でご担当くださいと申し上げたんでしょ。違いますか。
記憶がありませんが、記憶がありませんがというよりも、事実そういうふうになるという状況であるのかなっていうの
が、だから 3.5 倍になると困るので9科目名でご担当くださいってご担当されてたんでしょ。
結果はそうでしょうけれども、なぜそういうふうな状況をですね、自明のやつを、お会いになるんですか。私はその時には開講する意思がありということで申し述べていたはずなんですよ。ですからその件は
答えたの、はい、
就業規則上4コマが必要だと書いてあるからです。就業規則上ということで結構です。で今回そういうのをやっていかないとならば、今度は 4.5 コマになるんですね。ですからそれが例えば 3.5 コマになっていくわけです
けど、それを私に質問するんじゃないの。
バカ野郎。まあいいや、はい、まあ、初めの人とおりで、まあ記憶なんです。記憶残してでもない結構ですよ。そういうことで、じゃあ学部長と副学部長、それぞれの項目についてご説明いただけませんか。
まあ、 やっている場合は、私はその責任を持っているので、やってるわけですから、それが分かるという。そういう意味で言ったら、あとで、この場合は分かるんですけど、ただ、気をつけるところを言うと、この学部の授業の中に関しても、何らかの事情があって、人数を制限したりすることは、普通されてきてる。それとこれが一緒になるかどうか、もう一つ考えるといいと思うんだけども、物質に人数がどうこうっていう問題でもないと思うんで、そこら辺を持ち帰ると思うし、こうすべきにいかないと思うし、利用、教育のために人数ということを、コースの中でも必要なんですけど、コースの問題ではないですよ。
学部全体の問題と言って
みたら、学部全体じゃないですよね。
あのコース全体の問題とおっしゃいながら、教務委員長の方は、そのコース別のカリキュラム委員会でよく議論すべきなのと、つまり、コース別にどういうような学生 の, その付加価値をつけようとするのかという、そういうストーリーのもとで、カリキュラム、いわゆる、科目とか、それを決めていくわけだから、僕はやはり、あの教務委員長のおっしゃるようにね、そのコース別のところでよく議論をして、そしてそれを全体のカリキュラム委員会に上げるべきだろうというのは、僕 の, あの通常の考え方ですね。ですから、そこから見たときに、そのあなた方のやり方は非常にあの変異している好ましくないやり方を私はしておるように思う。あなた方っていうのは樋口さんとか二宮さんたちですね。うん、まあたち言うたらお隣におられる北村さんも、まあ、あの
私がどうしてこんな
考えたら、過去の経験から見たならば、
経験で言わないでください。この問題は私がどう関与しましたか。
私は分かりませんけれども、
分からない
です。いや、分からないですよりも、あなたは執行部として、元執行部として、そういうふうなことをや
っていたら、元執行部が関わってるんですか。そんなことは常識でしょう、今日だったら。この間の提案に私がどういう関与してるっていうんですか。関与してない
から。この間の提案って何ですか。
クラスを一つにするっていう提案でしょ。そのことを今議論してるんでしょう。
私は今それ
言って。のことでも消しなさい。
私は消すつもりはありません。記録で残しておいてください。
まだまだ
ですから、私はあの、ね、個別の議論ではなくて、発言したって結構です。あの私が言っている趣旨について、ちょっと待ってください。その趣旨について議論をしてほしいと言ってるわけです
ね。私は関与してません、この問題に。
まあ、一時あのなんか教育懇談会とかいうような形で、まあ、あの教育内についてあの話しましょうというのをやったり、まあ、それもここのところやってないです。まあ、そういうところで、そうですね。まあ、石さんが言うだったら、問題提起は、まさに、そういうことを前提にして、前提にしてというか、まあ、議論しながらやってきたら、それは重要なことだと思います。だから、おそらく、石さんが途中で、バリューエンジニアリングとかなんて、ね、そういうのを、神も設定されたのを、あんまり議論はなかったんですけども、ご自身がそんな思いであったんですけども、まあ、いろいろ科目の制定については、事情はいろいろありますけどね、まあ、確かに2年としては、そうです。だからこれからですね、まあ、そういう機会を設けて努力したいと思います。
学長のね、はい、これから設けるというんじゃなくて、この前のね、藤沢さんの5段と科目のね、担当問題を返しながらね、各科目についてね、もう一度ね、見直すというね、カリキュラム委員会と見直す、総合的に見直すことになってるんでしょ。その中の一環として、受講者数問題もやったらよろしいよね。科目の問題も体験として、で各校生に当然働くでしょ、そういう問題なことだからね。
私は素直な気持ちで、自分が受けている感情が見たならば、いわゆる一種の圧力というふうに感じています。ですから、すぐに感じさせるようなやり方というのは、好ましくないなというふうに思いますので、
それは勝手に
感じてる。うん、だから勝手に感じるのは圧力ですから、一種のパワーハラスメントであるというふうに感じますが、
私なんかを含めて、あなたたちと言い方したのは、もともとが偏見もするから、何を言ってもそういう。